皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、思いのうちに語られる神様です。さて、人の話を聞く上で耳で聞くだけでなく心を向けるって必要ですよね。例えばあなたがテレビに夢中になっている時に誰かがあなたに話しかけたとしましょう。そんな状態で聞いた言葉は右から左へ素通りで、後になって聞き間違っていたとか、何を言われたのか全く覚えていないということになるのではないでしょうか。それと同様に、私たちが神様の声を聞く上で心をしっかりと神様に向けることは非常に重要なことです。その時、私たちは正しく神様からの声を聞くことができるのです。さて、神様はいろいろな方法で語ってくださいますが、私たちの思いのうちに直接語られるということがあります。まず聖書の使徒の働き11章11節から12節を見てみましょう。ここには聖霊様がペテロに語られ導かれた様子が出てきます。神様は思いのうちに語られ、導きやまた危険などを教えてくださいます。私たちはその聖霊様からの語りかけに敏感であるべきです。ただ思いには自分の思いがあり、神様からのものがあり、他の霊からのものもありますから、私たちはしっかり吟味をする必要があります。はっきりと神様からのものと確認できたなら、その言葉に従って神様のご栄光を見ていきましょう。それではまた。
皆さんおはようございます。またインターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、日曜日長崎の日に参りました。5月のですね、3日の九州三大会の抽選会と、またその後ですね、まあ、いろんな講師とかいろんな打ち合わせがありまして、また正解もですね、1時間ぐらいやってですね、決まりました。非常に今回ですね、29チームが出るわけですけども、まあ、抽選でですね、今回は各ですね、上位の方々からいろいろとですね、分けてですね、で聖なる宮ペーソン教会のファイトウォーターですね、24番ですね、で三味大鹿児島は5番ということですね。前半の方にですね、と後半と分かれていますけどもですね、3人、あと、まあ、10日余りぐらいですからですね、備えてですね、いただきたいと思います。非常に各ですね、教会もレベルですね、が上がっているということですね。それで今回は、まあ、九州は1枠で、あと自転枠はですね、4つということで、非常にやはり自転枠からもですね、白馬の方に行けるチームが出るようにとですね、願っていますので、またさらにですね、九州三大会に向かってですね、備えていただきたいと思います。また昨日はですね、この私たちがよく病院に行っているですね、萩原政府課の介護施設のようにですね、コンサートをすることができました。よく先生もですね、萩原先生よく聞いてですね、本当に喜んでですね、くださったり、またいろんな人たちがですね、喜んでくださってですね、でまたそこのですね、責任者の方々もですね、本当に喜んでくださってですね、また備えて、行けるようにですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました詩編のですね、105編の17節から19節です。この箇所はですね、ヨセフのですね、夢の成就のですね、言葉がこれから語られているわけですけど、まあ確かにヨセフのですね、人生の中に神様はですね、夢を通してですね、語られたわけですね。まあ神様の言葉はですね、夢を通しても語られますし、また予言を通して、また御言を通して語られるわけですけども、まあ、ヨセフはですね、17歳の時に、神様がですね、夢の中で語られたわけですね。まあ、その夢というのはですね、どういう夢かをですね、この詩編のですね、創世記の37章のですね、5節からですね、少しお読みしていきたいと思います。創世記の37章の5節でですね、ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、 しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と十一の星が私を伏し拝んでいるのです、と言った。ヨセフは父や兄たちに話したとき、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに住んでて、地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を見たんだが、父はこのことを心に留めていた。まあ、17歳のヨセフですからですね、あまりこうですね、心に収めておくとかそういうことはできなかったわけですね。まあ自分のですね、見た夢をですね、誇らしげにですね、自分の兄弟また父たちにですね、そういうことを語ったわけですね。まあこの夢を見たのは17歳ですね。でヨセフの人生17年目にですね、そのような夢を通して神様ですね、この彼の人生にですね、この夢の成就がこうなされていくわけですけども、そのヨセフはですね、17歳の時にですね、このどのようになったかというと、お兄さんたちのがですね、羊をですね、いろんなところにこう買いにですね、行っていたわけですね。まあ羊を群れをですね、養いながらいろんなところにこう行ってたわけですけども、その状況ですね、父親からですね、どのような状況かを見て来てくれと言われてですね、まあ従っていたわけですね。しかしこの兄弟たちはですね、ヨセフを見た時ですね、日頃からですね、やはりヨセフのことをですね、喜べないわけですね。本当にこう父親からも愛されているし、また夢のことを通してですね、彼はですね、本当になんとかですね、ヨセフをですね、しようと思ってですね、まあある時ですね、殺そうと思ったわけですけども、しかしある兄弟がですね、まあ、殺すことをやめてですね、まあ、穴の中に入れていたわけですね。そこに、このエジプトに帰るですね、ある奴隷のですね、商人たちにですね、売り渡して、そして彼はですね、まあ、殺されなかったんですけども、奴隷としてですね、エジプトの地に連れて行かれたわけですね、売られていたわけですね。まあ、17歳ですから、まあ、今でいうと高校2年か3年ぐらいの時ですね、まあ外国にですね、ヨセフは売られていたわけですね。で、夢を見てですね、素晴らしい夢を見て、しかしその後ですね、ヨセフはですね、そういう兄弟たちからですね、この憎まれて、そして奴隷として売られたというですね、まあ目に見える時は、目に見える状況ではですね、ヨセフはですね、非常に大変な状況の中に置かれていたわけですね。まあエジプトについてもですね、ヨセフはあるですね、ファロの帝神のですね、侍従長のところにですね、彼はまあそこで買い取られてですね、その家の主人にですね、本当にこういろんな任されて、非常にこう祝福されていたわけですけども、しかしそこの奥さんのですね、いろんなこの濡れ着に着せられてですね、彼はですね、まあ主人からもですね、まあ早く言ったらそこのですね、囚人たちがいる監獄にですね、ヨセフは入れられたというですね、まさしく奴隷として売られて、そしてそこの主人にですね、仕えていたけれども、しかしそこの奥さんのですね、そういうような濡れ着に着せられて、そして監獄の中ですね、まあ今でいう、まあ、刑務所ですよね、刑務所の中に彼はですね、入れられて、そして彼はそこでですね、まあ世の中からいうならですね、遮断されて、その中でですね、彼は生活して生きていたわけですね。で、見た目は本当にこうヨセフの人生ってですね、まあ17年まではですね、父親に愛されて非常にですね、良かったわけですが、しかしその後ですね、非常にまあ彼はですね、状況を見ならば悲惨な状況の中に置かれていたわけですね。しかしそのヨセフもですね、その監獄の中でですね、この囚人たちの世をですね、任されて忠実にですね、そのことをしていたわけですね。で、神様は本当にこうヨセフの人生の中でですね、本当にこの計画をですね、 語られた夢を通してですね、どこで彼はですね取り扱われたかというと、外国のエジプトの地、そして監獄の中、牢獄の中で彼はですね、本当にですね、訓練されていたんです。訓練されていた。非常に厳しいですよね。ある時ですね、自分の兄弟たちからも離れて、そして、外国の人の中にですね、生活するということはですね、これは大変なことなんですね。食べ物も違う、習慣も違う、文化も違うですね。で、私はあれをですね、24歳の時に、初めてですね、韓国の地にですね、仕事で行ったんですね。まあ、韓国の地ですね。まあ、本当にこう、一番たまげたのはですね、飛行機に乗ってですね、金浦空港にですね、この降りようとした時ですね、もう周りがですね、この荒野のようなですね、非常にこの緑がないですね、本当にこの茶色いようなですね、山々だったんですね。なんでこう日本と違うのかなと思うぐらいですね、もう本当にその一瞬ですね、この非常にそういう印象はですね、今でもこう思い出すわけですけど、まあ、そこにですねついて、そして、そこからですね、この九州側のですね、マサンというですね、当時、今パク・クネ大統領はですね、大統領を辞めましたけれども、そのお父さんがですね、当時大統領だったんですね。そのまだちょうどですね、まだ韓国自体がですね、まだ国家としてですね、まだ繁栄されていない、今みたいに豊かでない時なんですね。そして、日本からですね、4名の方と一緒に行って、この韓国からですね、約半年ぐらいですね、日本に留学、来て仕事を習って、そして帰った後、私たちはその国でですね、レンズのですね、仕事をですね、教えていたんですね。で、食べ物も違うですね。まあ、日本では本当にですね、肉とかいろんなものを食べられますけど、もう彼らはですね、ラーメンとかですね、そういうものを食べてですね、仕事やってるんですね。あとキムチとかですね、もう野菜、そういうですね。で、私たちはですね、まあ、あるですね、その郷土出資している方のですね、日本の料理屋さんをやってたわけですが、そこの、まあ、食事を食べていたんですけど、食事を食べていても肉とかそういう食事というのはあまりないんですね。で、こう食べていても食べていてもですね、痩せていくんですね。痩せる。非常に、このなんかですね、体も非常にそういうんだなとですね、やはりこの文化が違う。外国に行くとやはり日本とですね、日本みたいに豊かではなかったからですね、もう食べる中でもですね、非常に体がですね、もう痩せていくのを感じたわけですね。予選も17歳ですよね。外国で行って、そしてですね、文化も違う。言葉もわからない。そういう中でですね、彼はですね、そして監獄の中に置かれたというですね、もう本当にこう、どうしてこういうことが起こるんだろうというですね、まさしく人生の中に、ヨセフの人生の中に最大のですね、そういう、まあ、苦しい困難の中に彼は置かれていたんですね。しかしそこで彼はですね、いろいろなこう、砕かれていったんです。一つはやはり神様はですね、ヨセフをですね、砕いたわけです。まあ、若かったこともあってですね、自分の夢をですね、兄弟たちに話したりいると、やはりこのことをですね、語っていた彼はですね、やはり、どこをですね、この神様を訓練したかというと、やっぱこう心のですね、状態を彼は神様は砕いたわけですね。心低く、やはりこの人間というのはやはり困難の中に置くとですね、やはりやはりこう自分をですね、どうしてもこう低くしなければですね、その困難の中にですね、耐えられなくなってしまうんです。自分がですね、好きなことを言ったり、自分のしたいことをですね、できないわけですよ。しかし、ヨセフはそういう中で神様はですね、監獄の中に置かれたり、そして、そこでですね、まあ、厳しい、やはりこうヨセフにとってはですね、取り扱いを受けたということですね。やはりそういう中をこうヨセフを通って、そしてある時ですね、ファロのですね、使えたですね、検査官とですね、調理官の2人がですね、その牢獄にこう入ってきたわけですね。そして彼らのですね、状態とか顔色が悪かったのですね、まあ、ヨセフはですね、どうしたんですかと、まあ、聞いたわけですね。そしたら彼らはですね、自分のですね、見た夢のことをですね、 ヨセフに語ったわけですね。まあ、それが40章のですね、創世記の40章に9節にですね、剣士官のですね、夢の事柄が書かれているんですけども、この9節ですね。それで剣士官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には3本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んでパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。まあ、この夢をですね、聞いた時ヨセフはですね、彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の杖は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地に戻すでしょう。あなたはパロの剣借官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。まあ、このことをですね、この解き明かしたわけですね。そしたらそのちょうどですね、あの40章20節にですね、3日目のパロの誕生日であった。それで彼は自分の全ての家臣たちのために誓言を張り、検察官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。こうして検察官長とその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。このようにですね、あのヨセフが夢の中でですね、その解き明かしたことの成就がですね、なされたわけですね。その時このヨセフはですね、あのその夢の解き明かしをした後ですね、まあ、ヨセフはですね、このあなたが幸せになった時はきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてくださいとですね、何度も何度もですね、私のこと、私のこと、私のことを思い出してください。まあ、若い世もありますけど、本当にですね、その時ヨセフはですね、自分のことをですね、何とかここから出してくださいということに切実にですね、人にですね、その時、このヨセフはですね、頼っていたわけですね。何とかあなたの力でパロに話してくださって、私はここから出れるようにしてくださいということをですね、まあ、願ったわけですけども、しかしそれはすぐにはですね、その事柄は成就していかなかったんですね。しかしこう何年か経って、まあ、聖書を見るとですね、それから2年のうちにですね、この今度パロはですね、夢を見たわけですね。その夢をこう見た時にですね、このパロはですね、このその夢がですね、本当にこう大変な夢を見たんですね。まあ、人をやってエジプトの全てのですね、このまあ呪法師とかですね、そういう、まあ、いろいろですね、そういう風俗に仕えているいろんな方々をですね、読んで、いろんなことをですね、夢のことをこの話したわけですけど、しかしそれをですね、解き明かすことができなかったわけですね。その時にこの検視者官がですね、自分がその牢獄にいた時ですね、監獄の中に入っていた時に自分の夢を解き明かした、その時ですね、ヨセフのことを思い出して、彼はですね、そのことをこのパロに言ったらですね、パロはそこからですね、ヨセフをですね、呼び出して、そしてこのパロの夢のですね、解き明かしを彼がしたわけですね。これがあの、ヨセフはですね、夢の解き明かしの箇所はですね、創世記の41章のですね、16節からですね、ヨセフはパロに答えていた。私ではありません。神はパロの繁栄をさせて、くださるのです。それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付きがよく、つやつやとした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプトの全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らは腹に入っても腹の入ったのがわからないほど姿が初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。ついで夢の中で私は見た。見ると一本の草に よく祈った七つの子が出てきた。するとその後から東風が吹けた。しなびた貧弱な七つの子が出てきた。そのしなびた子があの七つの良い子を飲み込んでしまった。そこで私は地方紙に話したが、誰も私に説明できるのはいなかった。まあ、このですね、解き明かしを、夢をですね、語った時にヨセフはですね、パロにですね、パロの夢は一つです。神がなそうとすることをパロに示されたのです。七つの立派な王子は七年のことで、七つの立派な子も七年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七つの痩せた醜い雌牛は七年のことで、しかし風に焼けて、しなびた七つの子もそうです。それは金の七年です。ということですね。これで私がパロに申し上げた通り、神がなそうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作を皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作の後に来る飢饉のために後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです、ということですね。このことを語られた時にパロはですね、本当にこの自分の夢の解き明かしをですね、ヨセフがこう解き明かしたことを通してですね、このパロはですね、その時にヨセフですね、そのエジプト全土をですね、治める監督官にですね、任命したということですね。そして彼はエジプトの大のですね、パロの次いでですね、位の地位の高い、この地位に立ってですね、そしてエジプト全土をですね、行き来巡りしていくわけですね。その彼が本当にですね、30歳の時、17歳の時ですね、エジプトに言われて13年ですね、その牢獄の中、いろんな顔をですね、彼は本当に神様にですね、器として整えられていたんですね。そう、訓練されていたんです。まあ、夢の解き明かしもありますし、またそのエジプトの方々、パロに仕えている人たち、まあ、エジプトの人のですね、いろんな事柄をですね、彼はその13年の間にですね、学んだわけです。どういう人たちであるかですね。で、そういうことをこう学びながら、彼は監獄の中でも、またいろんなですね、仕えていく中で、エジプトの人たちのですね、まあ、文化とか、そういういろんな事柄もですね、深く理解したり、またそういうですね、こともこう彼はですね、学んで、そしてこの30歳になってですね、彼はエジプトのですね、地を行き来することができる、くらいにですね、ついたわけですね。しかし、このイスラエルの地においてもですね、7年間の時はですね、別に飢饉がなかったわけですから、しかし彼らもですね、7年が終わった後にイスラエルの地においてもですね、飢饉が起こって、そしてイスラエルはですね、この自分の兄弟たちにですね、エジプトに食料があるから買いに行ってきて、私たちをですね、食べるものを買ってきてくれと言って、自分の兄弟たちを使わしていくわけですね。そしてこの兄弟たちがですね、食料をですね求めてきた時、ヨセフはですね、自分の兄弟であることをですね知っていたわけですね。そしてその後にヨセフはですね、このベニヤミンをですねよこしなさいといろんなことを話しながら、まあ最後はですね、私はヨセフですと言ってですね、あなた方が私をこのエジプト地に送ったヨセフですと言ってですね、自分のことを彼はですね、明かしして、そして、父親をですね、家族を全部呼んできなさいと言ってですね、彼はですね、そのエジプトにですね、このイスラエルの全家族70名ですね、それをですね、彼は呼び寄せて、そして、イスラエルの地においてもですね、神様はこの家族をですね、救ってくださった。その成就がですね、このなるまでに、20年間ですね、神様は本当に長い期間ですね、いる中でこう試されるわけですね。ある時は本当にですね、どうして自分はこういう生活をしなきゃいけないんだろうとかですね、なんで自分はこういう状況の中にいるんだろうと思うことだって、人間誰しもあることなんですね。しかしこう神様の約束ですね、人が通っていないことをですね、自分が通っている人もいるでしょう。みんな同じようなですね、状況でこう歩んでいるわけではありませんけれども、こう 神様はこの器として立てるためにその働きをするためにやはりこうそれなりのですねこの訓練とかそういうことを取っていかないとできないんです。まあ、聖書をですね読むとこのモーセもそうですよね、このモーセもですね本当にこう40歳までがですね王様のですね、息子として王子として、40歳までは生活していたわけです。しかしある時同じヘブル人のですね同胞をですね、殺害したということで彼はですねそのことがこう恐れてですね彼はミディアンの地に逃げていたわけです。そこで、この彼がしたことというのはですね羊を飼う羊をですねアラノにおいて養うことをですね40年間ですね雨、まあ、雨が降っていた時はどうするか分かりませんけどそうアラノにおいてですね非常に暑い中で彼はですねひたすら羊をですね、飼いながら養っていたわけですね。でしかし神様はですねこのそういう状況の中で、彼はですね羊を飼っている時に、このホレブの山にですね近づいた時に神様にですね、この召されてそして、このイスラエルのためのですねその奴隷として彼らの苦しみ叫びを聞いたからですね、この私はあなたを使わせてそこからイスラエルのためをですねカナンの地約束の地に導き入れる働きをあなたに与えると言われてですね、まあ、モーセはですねその使命に預かっていくわけですけど、みんなはですね40年とかですね20年とか長い期間ですね、今もやはりこう長い期間で物事を見ていかなきゃいけないということですね。この目に見える事柄先々のことをですね短い期間で、まあ、神様のことも起こることもありますけど、しかし長い期間でそれをこう見ていかないと私たちはですね、よくそれをですね理解することができないわけですね。まあ主の十字架においてもですね非常にこの1984年ぐらいなんでしょうかね、ちょうど今年で34年ぐらいになると思うんですけども、で長い期間ですねもう34年間でまあいろんなこう神様のですね働きの技というのはですね神様は予言を通して、このいろんな事柄が今成就してきているんですけど、さらにこれからですね大いなるこの神の技がですね神の大きな約束の言葉がですね、まあ、成就していくわけです。その中でもやはりこういろんなですね試しがあるんです。従うことができる、まあ、従うか諦めるかやめるかということですね。でそのことが私たちの人生に必ずあるんです。神の言葉が成就する中ではいろんなですね試練もあるし困難もあるし、まあ、人にも理解できないようなこともたくさん起こっていくでしょう。しかし最終的には私たちはですね神様の働きは神ご神がされて、私たちはそのですね働きをどのようにしてですね、この従っていかなきゃいけないかというのは主の言われたことをやっていくと、主はしなさいと言われることをですね私たちはやっていくということですね。その時に私たちは神のですね素晴らしい御業がですね表せることですね覚えていただきたいと思います。今本当にこうリバイバルの中でいろいろとですね、世界状況を見るとですねいろんな戦争の噂とか戦争とかいう人に今頻繁にですね、朝鮮半島でですねもうこれから何が起こるんだろうとか、シリアでですね何が起こるんだろうとかいろいろとですね世界中の人たちがですねいろいろともいろいろとですねこう思っていることがあると思うわけですけど、しかし、神の言葉がですね時に来たならばですね確かにそういうことも起こるんですよ。聖書に書いていますからですね、戦争のことも書いてるし、地震のこともとか飢饉とかいろんな事柄も書いてるから、時に来たらそういうことというのは起こるわけですけどもですね、私たちも主の語られた言葉は必ずこう神の時にですね大きな試しを通されて成就していくことをですね覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天皇様、本当にこう神の言葉約束が成就する中でいろんなこう試し揺るがしがありますが、私たちも神様本当にいろんな中で主に従えるように、また本当に諦めることなく神の召しを全うできて、地上において主の計画された人生道を歩み続けていけるように導き下さいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くは主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。